Hey. Today we're starting again the last book of the Old Testament. It's taking a little while. I looked it up actually. Genesis chapter 1, November 11th, 2007. 創世記1章学んだ時はちょっと調べたんだけど、2007年11月11日。結構時間かかりました。ごめんなさい。申し訳ない。Sorry it took so long. And we're not done yet. We still got four chapters of Malachi. で、まだマラキの4章まで残ってるので、まだ終わってないんでしょうね。And as always, we're going to start with some background. いつもと同じようにちょっと背景を見てみたいと思います。We don't know much about Malachi. We know that his name means my messenger.
で、ゼカリアとかその前のハガイとかと、と違うようにマラキのことをあんまり、まあ、全く知らないんですよ。マラキは誰かとか。まあ、名前の意味は私のメッセンジャーだから私の使者っていう意味があるんですけど。
And so that's what he is, right? He has a message from God for the people of Judah.
まあだからその通り、ユダ、イスラエルのユダ人たちのために神様のメッセージがあった。それ以上あんまりよく知らないんですけどね。
We don't know much more than that. But what we do know,We're going to talk about here.
でも知ってること、まあ、少ないけど知ってることをこれからちょっと背景で見てみたいと思うんですけど。
You know, he prophesied probably about 100 years after the Babylonian captivity. So around 100 years after Haggai and Zechariah.
で彼の予言を見ると、バビロン捕囚が終わってから100年後ぐらい。だから、あの、ハガイとゼカリアの100年後ぐらい彼が予言。したと思います。
in your Bible, it'll be around the time of Ezra and Nehemiah and so forth.
だから、エズラとかネヘミヤの時代ぐらいだったんですよ。
And a lot of what Malachi prophesied was the same things that Ezra and Nehemiah was dealing with, right?
で、ま、あの、マラキの予言これから見るんですけど、予言してたことは、エズラとネヘミヤが対処したことと同じことでした。
So Ezra was around 458 BC. Nehemiah was a few years later, around 445 BC.
The Ezra のミニストリーは、紀元前458年からだった。で、マラキは、あ、ネヘミヤは445年ぐらい。だからマラキは、その時代。だから、多分ちょっとその後かもしれない。だから、紀元前450年から400年の間。
Probably a little after that, maybe between 450 and 400 BC. But that's all we know.
それしか知らないんですよ。背景は。
But we can talk about the theme here.
でも、テーマをしっかり見たいと思いますよ。
The theme is really similar to many other studies we've done in the Old Testament.
テーマはもう ほとんどまあ、他の旧約聖書の聖書箇所と似てる。
The theme here, and if I put a title on the theme here, we're going to see what's called half-hearted obedience.
で、もし題をつけたら、このテーマには、マラキ書には、この題は、この中途半端、まあ、生半可な服従の話がある。
Incomplete, 不完全な服従ですよね。Incomplete obedience.You know, the rebuilding of the temple was finished, right?
もう、あの、エルサレムと、その神殿の再建がもうすでに終わったんでしょうね。
So worship started again.
だからちゃんと礼拝とかがもう再開されたんでしょうね。それは確実なこと。
However, the blessings of God, all the promises, the blessings that God had promised Israel, they weren't there.
でも神様がイスラエルにいろんな祝福とかも約束されたでしょ?そういう祝福がなかったんですよ。なぜかというと、
イスラエルが、まあさすがイスラエル、今までやった同じことをしたんでしょう。
And because Israel did, the people of Israel did what they often did. They lost their zeal. They started to do things half-heartedly.
もう熱心がなくなって、なくして、をなくして、こういう生半可な、この中途半端な態度で神様礼拝しようとした。
They became religious, but everything was done for the wrong reason.
だから宗教的になったんだけど、まあ、全てこの違う、誤ってる、間違ってる理由で、動機でしたんですよ。
They picked and they chose what they wanted to obey and what they didn't want to obey.
もうだからやりたいこととかやりたいことは自分でもう選んだの、入り込みしたんでしょうね。
And so the priesthood got defiled again.
だから祭司たちがまた汚されたとか、
the people started to marry foreign wives.
みんなが異邦人の妻たちとか女たちと結婚したとか、
they neglected the things of God.
神様のこととかを放棄したんでしょうね。
They stopped tithing. We're going to talk about that later. We're going to see that later. 後でも見るんだけど、例えば献金とか神様に捧げることもやめた。And they lived for themselves, so they missed the blessing of God.
で、全て自分のことを中心にして、自分のために生きようとしたから、神様の祝福とか受けられなかった。
This seems to be a conversation that I have actually with a lot of people.
こういうお話よくあるんですよ、いろんな人と。特に聖書読みたくないとか、あまり祈りたくないとかと人と、あんまり教会サボってる人とかにも、
people who don't come to church all the time or whatever. And the conversation goes like this. でこういう会話があるいつも。
Hey, Travis, can you pray for me? Hey, Travis さん、私のために祈ってくれる？問題があるから。
And of course, I'm like, okay, I'll pray for you. But then to encourage them, I'm like, hey, have you been in the Word? Have you been praying? Have you been going to church?
で、もちろん、まあ、祈るよっていう。でも、励ますために、聖書まだ読んでる？教会まだ通ってる？って祈ってる？
And often the reply is, oh, I'm busy.
でよく来る返事は、あ、まあ、ごめんだけど、まあ、忙しいけどとか。
Or, I can't find a church I like. Or, it's too far. Or, I don't feel like it.
好きな教会あんまりないよね。正しい教会あんまりないよね。で、いい教会遠いでしょう。とか。あんまりやる気ないよね。
And here's the kicker, you know. Sometimes they tell us, you don't have to do all these things to be a Christian, right? We're saved by grace.
で、よく聞くのは、でも聖書を読むと、恵みによって救われてるでしょ？だから、トラビスが言ってることやらなくていいでしょ？って。
There's like this justification, you know, there's this excuse.After excuse, after excuse.
まあ、言い訳みたいな、この正当化してることがある。
Of course we're saved by grace. I'm not going to argue with you about that.
まあ、もちろん恵みによって私たちが救われてる。だから議論にならない、そういうこと。
Jesus did all the work on the cross to save us.
私たちを救われるために、イエス様がもうすでに十字架で全ての必要な働きをもうなさったでしょうね。
And if we repent of our sins, believe in Jesus, live for Him, we're saved.
だから罪を悔い改めてイエス様を信じたらもう救われてる私たちは。もう間違いない。絶対それはそうですよね。
Make no mistake, that's true. Romans 10, 9 and 10, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. The Bible says that. Nobody's going to argue that. ローマ10章の9節10節、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたことを信じるならあなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。だからこれは確実なこと。でも、but, what we forget to realize is we're saved, but we still live in this world. でも忘れてしまうことっていうのは、もう救われてるけど、この世にまだ生きてるんですよね。In other words, there's a purpose why we're still here. なぜこの世にいるちゃんと目的が、理由がまだあるんですよ、神様からの。And that's what we don't fulfill. で、そういうことを果たすこともできてない、多くの人は。God's commandment for us is to bear much fruit, to be salt and light. で、Jesus、イエス様がみんなに命令されたことっていうのは、たくさん実を結ぶことでしょ。地の塩、世の光になることでしょ。And that comes when we live out our faith. で、どうやってそういうことはうまくできるのかって、もちろん信仰で生きることが大事でしょ。As we walk in the light, as He is in the light. イエス様が光のうちにおられるように私たちも同じ光の道に歩むべきとか。The proof of our Christianity is in the way that we live. It's in who we live for.You know, what are we living for, right? もうだからクリスチャン、私たちクリスチャンであることのこの証拠は、確かに生き方でしょ。You know, I can say I believe something. But if there's no proof, right? How do we know? How do we fulfill God's call? だから信じてるよ、信じてるよ、信じてるって言っても信じてると思うんですよ、僕は。でも、神様の命令とか、イエス様の命令を果たそうとしている証拠とかはないでしょ？従わなかったらとか。That's what we're going to see in these four chapters of Malachi. マラキ書のこの4章の中に、こういう話が出てくる。テーマが出てくる。Half-hearted obedience leads to an unpurposeful life. だからこの、生半可なこのハーフハートって心半分だけの服従だったら無目的な生活人生になるよって。And we can miss the blessings of God. Again, I'm not talking about salvation. I'm talking about your life now. で、これは救いとちょっと違う話ですよ。救いのことじゃなくて。でも、神様が今みんなの人生の中に祝福がたくさんある。それを見逃すようになる。And we get stuck, right? で、こういうマンネリ化するとか。We face overwhelming problems. で、様々な問題とかで圧倒されるとか。And people doubt God and they blame God, right? で、多くの人は神様を疑い始めて、神様のせいとするとか、いろんなこと。批判するとか。And we run back to the world. で、世の方に、向かって世の方に戻ろうとする。It's a spiritual decline. It's a spiritual defilement. だから霊的なこの衰え、霊的な汚れになってしまう。That's religion. それは宗教の話、正直言ったら。We decide what's right and wrong.私たちが何が正しい、何が正しくないか自分で決める。We decide everything. We dictate to God everything. That's religion. 宗教ってのは自分の好き嫌いするから神様に自分の条件とかを要求するでしょう。And instead of worship, instead of surrender God to God, we're doing it for ourselves, right? だから神様のために礼拝することじゃなくて、神様にすべて捧げようとすることじゃなくて、自分のために礼拝、自分のことを礼拝してるだけ。神様礼拝してるよって言いながら。そして結局、そういう存在だったら、満たされない。満足できない。
And we can't be fulfilled that way. It doesn't work that way. And so Malachi is going to point these things out to Israel. Actually, God is through Malachi, right? だから神様がマラキを通してこういうことを指摘するんですよ。マラキを使わせて。And a lot of times, you know, when we're in the middle of something, we just don't notice, you know. で、多くの場合、何が起こってるのか、もう気につかない、気がつかないんですよね。自分がど真ん中にいるから。だから外から声が来る時も多いんでしょうね。So a lot of times we need a voice from the outside. Otherwise we get good at making excuses, right? We need an outside perspective. なぜなら、この正当化するとか、言い訳作るとか、納得させようとすることってよくある。だから、この外部からの視点が必要。これはマラキの背景テーマ。This is the background, this is the theme of Malachi. So we're going to get into it. じゃあ早速入るんですけど、マラキ、お、そう、マラキは旧約聖書の最後でしょ。だからマラキが終わって、神様は400年間沈黙してたんでしょ。するんでしょ。マラキから、この、マタイによる福音書まで。400年間、だから最後の最後の、神様の最後の御言葉ってあるんで、ギャップがあるから。There is this 400 year gap, so. It's important, right? Before Jesus comes. だからイエス様の登場の前に、の最後の御言葉。じゃあ1節から5節まで読みます。So、let me read 1 through 5 here. 宣告。マラキを通してイスラエルに臨んだ主の言葉。私はあなた方を愛している。主は言われる。しかし、あなた方は言う。どのようにあなたは私たちを愛してくださったのですかと。エサはヤコブの兄ではなかったですか主の言葉。しかし私はヤコブを愛した。私はエサを憎み、彼の山を荒れ果てた地とし、彼の相続地をアラノのジャッカルのものとした。たとえエドムが私たちは打ち砕かれたが、廃墟を立て直そうと言っても万軍の主はこう言われる彼らが建てても私が壊す彼らは悪の領地と呼ばれ主が常しえに憤りを向ける民と呼ばれるあなた方の目はこれを見るそしてあなた方は言う主はイスラエルの地境を越えてなお大いなる方だとThis is the word of the Lord to Israel, right? The people are feeling discouraged. They're feeling unblessed. もう神様の祝福がないよ。だから落胆してたんでしょ。だからこれは神様からの宣告だよって。They're feeling spiritually dry. もう本当に霊的に乾いてる状態だった。The first thing God reminds them here. He says, I love you.で神様がみんなに最初のリマインダーって何愛のこと。I have loved you. 私はあなた方を愛している。I have loved you, which means I loved you from before. I love you now. I'm going to keep loving you. まあ日本語であなた方を愛しているって書いてあるけど、昔からずっと前から今もこれからもずっと愛してるよって神様がおっしゃってるでしょ。Over and over again, he's shown that love. 何度も何度も毎回その愛をみんなに表されて示されたんだ。But I mentioned how the people were full of excuses, right? でもみんなは宗教的によく言い訳があったって言ったでしょ、先ほど。And so what do they say? Do they say, thank you, Lord. Thank you for loving me.だから何を言おうとしたんだ神様ありがとう。愛してくれてありがとうねと。そうではなく、文句したでしょ ?They complained. In what way did you love us, God? That's how they said it. That was their tone of voice. そういう言い方があったかもしれないけど、どのようにあなたは私たちを愛してくださったのですかって。It's like an ungrateful child, you know? 本当に無感謝の子供みたいな。Sometimes you get these kids, you know, they live at home and they have food and they have clothes and they have a hot bath, hot water. ある、時々こういう
子供がいるんでしょうね。家に住んでて、まあ、食事もあるし、服もあるし、お風呂もちゃんとあるし、必要すべてある。持ってる。They go to their parents and they go, You don't love me? How do you love me? で、親の方に行って、どのように愛してくれたのか、私をって。全く同じじゃん。痛いでしょ、そういう話って。It's kind of hurtful. It's pretty selfish. わがままでしょ。It's ignorance, actually. これ、無知の話でしょ。無知の言葉。
actually, throughout Malachi, Israel is going to doubt God.
だから、マラキ書これから見るんですけど、ずっと神様を疑うんですよ。わがままの質問とかをたくさん問うんですよ。
They're going to ask a bunch of selfish questions. It really is this sort of spoiled brat vibe.
You know, まあ、本当にあのただのダダっ子みたいなこの言い方って。
When God says, this is not good, God's trying to help them, right?
神様みんな助けようとしてるんだから、これは良くないよ、こうしない方がいいよってみんなが、いつしたのそれ。してないでしょとか。
Sassy. Stubborn.
もう本当に生意気で、もう頑固な言い方で。
When did you love us? いつ私たちを愛してくださったの？
How can the people of God tell God, you don't love me? It's impossible.
どう言えるでしょうでしょうね、それは。神様、私を愛してないよって。
And so God gives them an example here of Jacob and Esau.
で、ここに神様がその質問を答えて、ヤコブとエサウの例を出したでしょうね。
God said, I chose Jacob over Esau.Jacob is Israel, right?
エサウよりヤコブを選んだよって神様がおっしゃったでしょ。ヤコブはイスラエルでしょ。
God changed Jacob's name to Israel.
ヤコブの名前があったのに、イスラエルの方の名前に変えられたんでしょうね、神様に。
I chose you.
あなた方を選ばれたよって。まあよく知ってるでしょ、この話。
You guys know this story well. They're twins.
双子だった。でもエサの方が長男だったでしょ。
But Esau was older.
But Jacob received God's blessing, right?
でもその、あの、長子の権利ってヤコブの方が受けられたんでしょうね。
Some people have a problem with Malachi 1 because they say, how can God hate Esau?
ある人はこのマラカイ書を読んでるとき、ちょっと問題が起こるんでしょう。なんで神様がエサを憎んでるってここに書いてあるの？ずるくない？
Isn't that unfair?
But let's read this. When we read this in context, what we see is that God chose Israel. That's the point here.
でも文脈で読むと、神様がイスラエルを選んだっていうメインポイントがあるってわかるでしょ？
イスラエルからイエス様が出てきたんだ。生まれた。
From Israel, Jesus was born.
Through Israel, God's going to carry out his purpose and his word in the world, right?
イスラエルを通して神様に使わされて、この世に御言葉とか目的が果たされるんでしょうね。されてるんでしょうね。
あなたを愛している。
You might tell somebody, Jesus loves you, he died for you.
ある人に、イエス様があなたを愛してるよ。あなたのために十字架に死なれて、だから悔い改めたら永遠の命を受けるよ。
And that person might go, well, what about this guy?
で、その人が、でもこの人は？
And God would say, I love him too, but who cares? I'm talking to you.
でも神様、もちろんみんな愛してるけど、あなたを愛してる。言い訳作ることはいらないよ。
We need to stop making excuses. And when you really look at Esau and the grand scheme of things, this is what we see.
でも、エサウの話とかを見たら、エサウも自分の責任があったんでしょうね。
It was Esau who sold his birthright because he was hungry.
エサウが、お腹空いてたから、自分で
この長子の権利を売ったでしょ、弟に。
And then when we look at Esau and we look at his、his descendants Edom, they didn't choose God. That's why they're judged. We saw that in Obadiah, right?
そしてエサウの子孫エドム人とか、もうみんな神様を選ばなかった自分から。だからオバデヤに書いてあったように神様に裁かれたって。
You know, God doesn't hate people. He hates sin.
神様は人を憎むわけはないけどね。罪を憎んでる。
And he hates when we reject him.
だから神様なんていらないよってずっと言い続けたら、そういうこと神様に憎まれてるんですよ。
But instead of focusing on God hating Esau, we need to focus on the fact that God loves Israel, right?
でもエサウを憎んでるってことよりも、神様がそんなイスラエルを愛してるってのを方を見た方がいいんでしょうね。
In spite of them.
たくさん欠点にもかかわらず愛されてたんですよ。
Same thing for you, same thing for me.
私も同じ。みんなも同じでしょ。
God loves you.
神様あなたを愛してるよ。
And you might think, how can God choose who he loves? That's unfair.
で、神様が愛する相方を選ぶのってずるくないって思っても、思うべきことは、どうやって神様が私を愛することができるの。
But the question we should be asking ourselves is, how can God love me? That God demonstrates his own love toward us, that while we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8.
例えばローマの5の8節に書いているように、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。
Do I deserve God's unconditional love? Do you deserve God's unconditional love?
だから私もみんなもあなたも神様の 無条件の愛に値してる?
Do I deserve to have eternal life?
Go to heaven, 天国に行って永遠の命を持つことってもに値してる私たち。いい人たちみんなは。完璧ですか?
Are you perfect? Are you a good person? See, these are serious questions, right? Because when we think about them seriously, we understand just how much God loves us.
で、これ真面目な質問でしょう。なぜなら、これをよく考えたら、まあ、どれほど神様に愛されてるってわかるでしょう。
And then, hopefully, we're more thankful, you know? More obedient.
で、それをわかったら、もっと感謝できるようになるとか、もっと従えるようになるとか。
Now, Israel's in no position to doubt God, you know?
だから、文句したり、この批判したり、疑いしたりする、この立場がなかったんですよね、イスラエルが。
And still God has this incredible plan.
それなのに神様がイスラエルのために素晴らしいご計画が、まだあったでしょ。
God loved them. God loves you.
神様はみんな愛されて、イスラエル愛されて、私たちも愛されてるからって。
Let's look at verse 6. 6節。
子は父をしもべはその主人を敬う。しかしもし私が父であるなら、どこに私への存在があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。万軍の主は言われる。あなた方のことだ。私の名を授け無祭司たち。しかしあなた方は言う。どのようにしてあなたの名を蔑みましたかと。
We see again, there's no honor of God, right?
だから神様への敬いとか恐れがなかったって。
No reverence. They honored people, just not God.
まあ人とか敬ったんだけど。神様じゃないけどね。
Again, it's a priority thing, of course.
でもちろんこのもう間違ってるこういう優先順位があるってはっきりわかるけどね。神様いつも一番にしないといけないって、まあ、当然なことけど。
It's obvious. God needs to be first all the time. But they didn't. And even the priests, もう祭司たちも神様を敬わなかったんでしょうね。This is a crazy thing, you know, you read this. The people who should have been honoring God weren't honoring God. もう神様にこの敬うべき人たちが祭司たちですよね。ちゃんとしなかった。And here's the thing too. They were priests, which in other words, they still did their job. で、祭司たちだったからちゃんと仕事があった、行いがあった、働きがあったでしょ。だから仕事まだしたんでしょ、実は。でも間違えたやり方だけ。But it was the wrong way, right? Half-heartedly. もう本当に生半可な態度でやっただけ。There's an exhortation here, you know, there's a lesson here.ここに私たちのための勧めの言葉とか、このレッスンがあるんでしょうね。You fast forward to today. We're Christians, right? 例えば今まで、現代まで早送りしたら、私たちクリスチャンです。ね。あなたはクリスチャンですか？クリスチャンでしょ？ If there's anyone in our families, in our neighborhoods, in our workplaces, in our schools that should be honoring God, who should it be?もうだから、もう家族、親戚の間、家族の間、中とか、近所の中とか、職場の中、学校の中で、神様を敬うべき人って、誰？クリスチャンでしょ ?Shouldn't it be us, Christians? It's a reminder to keep God there, to live for Him first. だから、こういう大きなリマインダーがここに書いてあるし、神様のために、しっかりと。You know, to be honest, there's a, in our society, every single day, there's a spiritual battle. で、実はみんなもご存知というのが、本当に当たり前の話ばっかりしてる、今は、僕は。でも、毎日ほどこういう霊的な戦いがあるでしょう。I say, we know how to honor. The act of honoring itself, we know how to do it.私たちは敬うことがわかる。実際の敬うことって。うまい。みんな上手だと思う。We honor people. We honor culture, right? だから人を敬うとか文化とかを重んじるでしょ。We honor tradition. We honor our families. We honor the system. もう伝統も重んじるでしょ。家族も敬うでしょ。先祖も敬うでしょ。社会制度も重んじるでしょ。But if we step back and we look at our priorities, where's God on that list? もうだから定期的に一歩下がってそのリストを見たら神様がどこに置いてあるんですかね。He needs to be at the top. もちろん一番上にしないといけないんですよね。And you might say, well, what does that actually look like, Travis? You always say that, but what does that mean? でもどういう意味ですか ?Travis, いつもうるさく同じこと言ってるから、どういう意味実際にって。敬うことができんの ?How do we honor? Well, I like to look at the opposite first. じゃあまず、正反対の逆のことをいつも見たいんだ、僕は。What does no honor and what does no reverence look like? 例えば、敬いとか恐れがない存在ってどういうこと？神様の、神様に対して。Regarding God. Well, we do whatever we want. We don't think about God. Right? 自分のやりたいことばっかりをするとか、神様のことを思い出さないとか。So, which means, how do you honor God? Well, it's the opposite. だからどうやって神様を恐れて敬うことができるのって言ったら、じゃあ全てのことにおいて神様を求めないといけないでしょうね。大胆で神の栄光のためにするべきいろんなこと。Boldly, you know, for the glory of God. And still, these people in Israel, they're like, well, what do we do? What did we do?Right? What you talking about, God? どういうこと、どういう話ってみんなが神様に答えたでしょ。God's like, this is what you're doing. こういうことしてるよ、自分の目で見てるよって言いながら、神様が、みんなは、じゃあ何って言ってるだけ。This is what you're doing. I see it. What? What am I doing? Wrong attitude. 違う動機ですよね。
Some people are like that. You know, you want to help them, you want to serve them. Sometimes you have to correct them, but then they're never wrong, you know?
使いたいとか、ヘルプしたいとか、人がいて、で、たまに正すことも、正すべきこともあるんだけど、相手はいつも自分の過ちとか認めたくない。
I never said that. That's why we're having this conversation, because you said it.
No, I didn't.
It goes on forever.
そういうこと言ってないよって言って、で、僕は、いや、だから今の課題で話してる。いや、言ってないよ、言ってないよ。だって永遠に議論になるだけ。
防犯カメラがあった。あってよかったのに。It's like if we had a security camera, we would know, you know? Well, God does. 神様は防犯カメラあるよ。すべてご存知してるでしょ ?God sees everything. He knows everything. How are they calling God a liar, you know?
だから、どうやって神様を嘘つき呼ばわりしてるんですかね。
And so God tells them in verse 7 and 8, だから7節8節みんなに神様こう言われた。
あなた方は私の祭壇に汚れたパンを捧げていながら、どのようにして私たちがあなたを汚しましたかという。主の食卓を、食卓は蔑まれてもう良いとあなた方を思っている。あなた方は、盲目の動物を捧げるが、それは悪いことではないのか。足の苗たものや病気のものを捧げるのは悪いことではないのか。さあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよう。彼はあなたを受け入れるだろうか。あなたは好意を示すだろうか。万軍の主は言われる。
Again, they're just doing stuff the way they want. だからみんなは自分のやりたいことでやってるだけでしょ。言い訳ばっかりとか。All kinds of excuses.Denying everything, 全て否定してるとか、神様のこと。
Why is this bad? なぜこれが悪いなの
?It says here, they say, the Lord of, the table of the Lord is contemptible.
ここに、主の食卓は蔑まれても良いって言ってるんだ。
まあ、しょうがない。全部悪いから、しょうがないねって言ってるだけ。I can't help it. Everything's bad anyway. Or everyone's doing it that way anyway. Oh well.
まあ、周りの人が同じようにそういう汚れてるようにやってるからしょうがないね、仕方がないねって言ってるだけ。
These guys are Pharisees. Right? Like Pharisees.
まあ、本当にパリサイ人のようですよね、みんなが。
Instead of looking at God and worshiping with what he deserves, they're just looking horizontally and just giving God whatever.
もうだから、礼拝仕方が悪かった。神様に何がふさわしいなのかって思って神様に捧げようとすることじゃなくて、周りを見て比べてやろうとしてるだけ。
これって十分じゃないかな。みんなと同じだから。You know, some people are like, how much do you tithe? And you're like, well, I'm going to give a little more than that.
How much did you give?どのぐらい神様にあげたのかって周りの人に聞いて、じゃあそれ以上少し上するとか関係ないでしょ。
Kind of makes it worse when you think about it, because it wasn't like they weren't doing it, but they were doing it wrong on purpose.
で本当にこういう甘いな、この生半気な、半可な服従だったから、やってないわけじゃなかったんでしょ。やってた。悪い動機で。そっちの方が悪いでしょ。
もう偽善じゃん、完全に。It's hypocrisy. That's the Church of Laodicea. That's the Pharisees. パリサイ人のように、ラオディキアの教会のようにでしょうね。
そして、どうでもいいと思っただけ、みんなは。
And they all thought, oh, who cares? Right?
In other words, worship wasn't valuable to them.
自分たちにとって礼拝はあんまり価値がなかったんだ。
And if worship's not valuable to someone, that means God's not valuable to someone. Right?
で、これも当然だけど、ある人にもし礼拝はあんまり価値がなかったら、じゃあ同時に神様には、あ、その人に神様の価値もないでしょうね。
And so they offered dirty offerings.
だから汚れた捧げ物しか捧げなかったとか。
And I like, you know, I don't like, because it makes me convicted, but God tells them, you don't even give this to your governor, and you're going to give it to me?
で、神様が言われたのは面白いですよね。もう総督に恥ずかしくてあげないものなのに、なんで私にくれるのって。
Think about that.
よく考えてみてください、みんな。
You know, I think of my life, right? What has my attention that I sacrifice the most for?
自分の日常生活見て、私の気が引いてるものって何でしょうか？一番犠牲を払ってることって何のことですか？
It should be God.
もう神様であるべきことだと思うんですけど。
Look what happens in verse 9, the 九節。
さあ、今度は神に弾丸したらどうか。我々は憐んでくださいと。このことはあなた方の手によることだ。神はあなた方のうち誰かを受け入れるだろうか。万軍の主は言われる。
See, the people did whatever they want, but then when things didn't go the way they planned, then they keep asking God for help, right?
みんなやりたいこと、やりたい放題して自分のわがままの動機で。でもうまくいけないとき、神様助けてって叫んだだけ、嘆願したって。
これがいる、これがいる。なんで私のためにくれんの？こういうことやってくれてないの？Why aren't you doing this for me, God? Why don't you give me what I need? And Malachi says, well, God says through Malachi, after all you're doing to God, how can you really expect God's help?
で、神様がマルキを通してみんなに言われたのは、もう神様に対してやったすべてのことの後、本当に神様のヘルプを期待してんの？すごいでしょ。正直痛いんですよね。
This is kind of painful when you think about it, you know? Make no mistake, God's ways are higher than our ways, right?
聖書に書いてある神様の道、神様の考え、思いは私たちのはるかに高いでしょうね。
And so things like God's mercy and God's grace and God's love, it's infinitely greater than our love, right?
だから神様の恵みとか憐れみとか愛とかは私たちの恵み、憐れみ、愛よりもう無限倍でしょうね。だから神様が誰でも許すことはできるとか。あの復活できるんですよね、誰でも。
And so God can 回復できるでしょうね。He can restore anyone. He can forgive anyone. Right? We're saved by grace, by His work on the cross.
まあ十字架の死によって私たちが救われてるから。
But at the same time, we have to be honest, right? How can we give God our worst and expect the best all the time?
でも、まあ、これはたった人間の考え方の正しさもあるんですよ。例えばね、一番悪いところ、勝ちないところを神様に捧げたら、もう神様から一番ベストを期待できんの？
Right? Again, we're saved by grace. I'm going to say this a million times today.
今日何度も同じこと言うけど、恵みによって救われた私たちは。恵みによって。
But I'm talking about not salvation and going to heaven, but the quality of your life now.
でも僕が話しているのは、救われて永遠の命を受けて罪が許されて天国に行くことではなく、今の人生の質、クオリティに関して話している。
When we walk with God, we participate in His work, right? 神様に従って歩もうとしたら神様の働きに参加できるでしょ? That's where our purpose in our lives comes. そこから私たちの生きがいが見つけられるんですよ。I can tell you, man, the blessings of God are incredible for everyone. Because the Bible says it. もう聖書に書いてあるからこれ事実、正しい真理ですよ。神様からの恵み、祝福がたくさんある。It's a reminder then. Let's give God our best. だから私たちのベストを神様に捧げようよって。Verse 10, 10節。あなた方のうちには扉を閉じて私の祭壇にいたずらに火を灯せないようにする人が一人でもいるであろうか。私はあなた方を喜ばない。万軍の主は言われる。私はあなた方の手からの捧げ物を受け入れない。They just think, you know, they do stuff and like they don't even feel bad. もう本当に罪悪感なしにやりたいことしただけ。で止めようとする人もなかったんでしょうね。Nobody's stopping them, nothing, you know. God would rather shut the doors, lock up the temple and have no sacrifice than have their filthy sacrifice. He says, I don't want it. 神様受け入れないよって、いらないよって、欲しくないよって。だからもう神殿とかテンプルとか捧げ物を全部やめて、やめた方が望まれたと思うんだよ、神様。More than sacrifice, more than doing stuff, God wants an obedient heart. だからやることよりも、神様がこの従っている心、服従ある心を望んでおられ、望んでおられるんでしょうね。He wants us to worship Him in spirit and in truth. もう御霊と聖霊と真理によってみんな礼拝してほしいでしょう。Right motive, 正しい動機で。Otherwise, he doesn't want it. そうでないと神様なんていらないよってここに言ってるでしょ。この生半可なわがままな服従っていらないでしょ。He doesn't want half-hearted, selfish obedience, it says here. And then verse 11, 11節、火の昇るところから火の沈むところまで、私の名は国々の間で偉大であり、すべての場所で私の名のために清い捧げ物が捧げられ功が高れる。まことに国々の間で偉大なのは私の名、万軍の主は言われる。 God deserves our best. 神様は私たちのベストしか与えしてない。 And in the end he's going to receive all glory. で結局その日に神様はみんなのすべての栄光を受けられるんですよね。The Bible says there's going to be a day where every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. 聖書に書いてあるのは、ある日すべてが膝をかがめ、すべての舌はイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するって書いてあるんでしょう。みんな、everyone, Jews, Gentiles, everyone. ユダヤ人でも違法人でもみんな。It says here, from the rising of the sun to its going down, everywhere.火の昇るところから火の沈むところまでって書いてある。This is an interesting verse. This is one of the verses that when we moved here from Hawaii, it was a sort of an exhortation to me, you know. これ面白いってよく覚えてるこの聖書箇所。なぜかというと、ハワイから日本に引っ越す前にこういう聖書箇所として神様がパッと心に御言葉を語ってくださった。And I know this is aThis is a touristy thing to think, but Japan is the land of the rising sun, right? でも、もう外人の考え方だけど、僕は外人だから。でも、あの、日ずる国ですよね、日本は。So I believe then that, you know, from the land of the rising sun, God's glory, God's name. That's why I want to move here. まあ、だから日本には神様の栄光が示される。だから日本に行きたかった。僕は日本に引っ越したい祈りながら。And I still believe that today. まあ、今日も全く同じように思ってる。In our lives. of all you guys here, all the people in Japan, you know, God's going to be glorified. だから私たちの人生にも、まだ救われていない人たちの人生にも、神様の栄光が示されるんだ。
But here we see, so that's what God's going to do. But he wants a pure offering from us.
だから神様がそういうことなさるはずってここに書いてある。でも、清い捧げ物を望んでるんでしょうね、神様が。
God's saying, you know, if Gentiles can worship correctly, how come you guys cannot? That's kind of what he's saying here. I was reading this and I was thinking, isn't that what God's saying?
で僕ここ何度も読んだとき、こういう思いがあったんだけど、考えがあったんだけど、神様が言われてるのは、もし異邦人が正しく礼拝できたら、なんであなた方は正しく礼拝できないのって。
I'm not Israeli, you know. It's kind of insulting.
で、僕、ユダヤ人、イスラエル人じゃないけど、ちょっと恥ずかしいでしょ。
You ever, you know, sometimes foreigners come or whatever to Japan and they immerse themselves in everything, right?
Which is good. これは悪いことじゃないんでしょ。でも例えば、外国人が日本に来て、で、日本のすべてに、なんだっけ、immerse themselves. だから、すべてに没頭するとか。
And you look at them and you're like, oh, you're more Japanese than me. And they feel good, you know.
で、もしかして日本人がその方々が見て、じゃあ僕よりお前が日本人じゃないと思って。で、言ったら彼らが、お気持ちよかった。アフリカ人なのに日本人と認められてる。よかった。
You know, I'm African, but you call me Japanese. Oh, thank you.
Right? Every morning they eat natto. 毎朝納豆食うとか。Right? Every day they take a little bento to work. 毎日この綺麗なお弁当作って職場に持っていくとか。
And they talk to you in polite Japanese all the time.
で、毎日ほどいつも敬語を使ってお話しかけてるとか。
日本人より日本人だよ。You're more Japanese than a Japanese person.
I don't know, is that insulting? それって失礼なこと？僕はどっちでもいいよって言うと、でも日本人じゃないから。
Actually, it doesn't apply to me because I look Japanese.
僕見た目が日本人だから関係ないこの話。
I ever told you about the time I got in a taxi and I asked the taxi driver if he spoke English.
みんなこういう話したことある？僕タクシー乗って、所沢駅のタクシー乗って、すいませんけど英語喋れますかって聞いて、で叱られた。
なんで英語喋るって言ってんの、お前日本人じゃない。
ハワイから来て、
でも日系人だから勉強しなさいってタクシーでしたけど、もう怖かったんだ、もうダメージしたんだ僕。もう声出さないタクシーの中に。
The taxi driver is like, I asked, do you speak English? And he's like, why are you asking me if I speak English for? You're Japanese. I said, no, I'm not. He goes,Well, you look like you're Japanese. Study Japanese.
And I never talked to taxi drivers after that. I was damaged. Damaged goods. But God is saying, hey, the Gentiles are going to worship correctly. You guys got to worship correctly too, right?
だから神様が、異邦人も正しく礼拝できるから、イスラエル人たちみんなも正しく礼拝できるでしょ？私たちクリスチャンなら正しく礼拝できるでしょ？
We're Christians. Let's worship the right way.
12 and 13, 12, 13. しかしあなた方は主の食卓は汚れている。その果実も 食物も蔑まれていると言って私の名を汚している。また、見よ、なんと煩わしいことかと言ってそれを蔑みの言葉を吐いている。万軍の主は言われる。あなた方はかすめたもの、足の萎えたもの、病気のものを連れてきて、捧げ物として捧げている。私がそれをあなた方の手から取って受け入れるだろうか、主は言われる。
And they didn't care, you know, まあどうでもいいって、全く気にしなかったんだよ。
この行動を見たら。 everything just half-hearted, you know. Oh, what a weariness, they said. もう本当にもうちょっと腹立つけど神さんも腹立ってると思うと。
でも生半可な礼拝とか服従だから。 でそれやりながらみんながね、見よう、なんと煩わしいことがあって。
Oh, it's hard. It's hard to do things the right way. 正しくするのは大変だって。 It's too hard to worship God the right way. 正しく神様礼拝するはなんて難しすぎるぞって。 Cannot read my Bible. Cannot read, liar. もう聖書も読めねえし。 教会の行くも難しいし。 祈るのも難しいし、神様にベスト捧げるの難しいし、そう言い訳でしょ?
I can prove I don't want to, and I won't right now, but I can prove that those are all excuses because we have examples in our lives where we can do those things for other things.
もう僕だから難しいって言っても全部矛盾になって、まあ矛盾わかる、だから言えるけど言わない今は。 できないって、もうできる、なんでこれできる、これできない。たくさんあるでしょ。言い訳だらけでみんな本当に残念なことでって、14節最後の。Then lastly, verse 14。自分の群れのうちにお住まいて、これを捧げると誓いながら、尊主のあるものを主に捧げるようなずるいものは呪われる。
私は大いなる王であり、万軍の主は言われる。私の名は諸国の民の間で恐れられているからだって。
They gave God their worst.
神様に最悪のものをあげたんだ。
And I read this story about a farmer. He had two brand new calves.
こういう話僕読んだんですよ、最近。 ある農家がね、2頭の 子牛がいた、新しく生まれたばっかりの2頭の子牛があった。
He was so thankful, he was so grateful, been praying for calves.
もうずっと子牛が生まれるために、産むために、ずっと祈ってたって神様に、クリスチャンで。 で、やっと生まれて、本当に感謝してた、もう大喜びんだ。
He was so happy, so grateful. And he said, God, thank you for these calves. In fact, you gave me two calves, so I promise I'm going to give you one of them. It's for you.
で、神様、もう一頭でいいと祈ったのに、二頭がいるから、一頭あなたに完全に捧げるよって祈ったんだ。He
went to bed that night.
で、その夜、寝た。He
got up the next morning. One of the calves were dead.
翌朝起きて、一頭の子牛が死んでた。
And he prayed to God. で、神様に祈って。神様、ごめんなさい。あなたの子牛が死んだよ、昨日。 He said, God, sorry. Your calf died last night. It's a dumb story. But is that our attitude?
まあ、変な話だけど、そういう態度がある。神様、あなたのためだって。でも、あなたのためじゃないって。実は残り物ばっかりを出してる神様に。
Oh no, I live for you, God, but we give my leftovers. God says here, cursed be the deceiver.
ここに書いてあるのは、神様が言われたのは、ずるいものは呪われる。
We cannot fool God.
ごまかすことって、騙すことはできないんですよ、神様。
You know, we have all that God requires of us to begin with.
私たちのすべて神様に与えてくださってるでしょ?
So I'm not talking about giving amounts or the value, like the actual value.
だから今の話はね、量とかそういう経済的な価値とかそういう話じゃないんでしょうね。量とかは関係ないでしょ?
Remember in the Gospels, Mark 12, Luke 21, there was a poor widow, and it says she gave two mites in the offering. Remember that story?
Of course.
And もちろん.
みんなこういう話を覚えてるけど、マルコ12章、ルカ21章にこの貧しいヤモメがいて、で献金でこのレプタどうか2枚を投げ入れたって、本当に安いものをあげただけ。でもイエス様が彼女に関して何言われたかって、 What did Jesus say about her? He said, Assuredly I say to you that this poor widow has put in more than all those who have given to the treasury. Huh? Guess two little mites? For they all put in out of their abundance, but she out of her poverty put all that she had, her whole livelihood.
イエスは弟子たち、これマルコ12の43、44。イエスは弟子たちを呼んで言われた。誠にあなた方に言います。この貧しいヤモメは、献金箱に投げ入れている人々の中で、誰よりも多くを投げ入れましたって。
え？もうたくさん入れた人がいたはずでしょ？
みんなは、あり余る中から投げ入れたのに、その人は乏しい中から持っているすべてを生きる、ただ、手立てのすべてを投げ入れたのですからって。
In other words, it's not the amount, it's the attitude, it's the heart, right? だから量じゃなくて、どんな動機、どんな心を持って神様に捧げようとしているのか。
The question here is, does God deserve our leftovers?
だから聞くべく質問は、私たちにとって神様は残り物の価値しかないのか。
In America, I have a lot of garage sales. You guys ever heard of garage sales?
みんなガレージセールって聞いたことある？アメリカによくある。
Churches will do it. 教会もよくやる。
ガレージセールっていうのは、みんながいらないものとか持って集めて、で、メルカリみたいに売るんだ。リサイクルショップみたいに売る。資金集めのイベントになるんですよ。It's like a fundraiser.宣教のためとか、まあ、いろんなミッションとか、ユースのためとか、ユース and so forth.
And so you ask the church, right?
As a church body, we want to help. で、教会の体としてみんな助けたいから、手伝いたいから、なんか寄付できるものがあったら持ってきてって、お願いしますって。
And so we ask the church for donations, you know? And we get a lot of stuff.
で、たくさんのものがバーンって出てくる。古いもの。壊れてるものとか
even broken stuff, you know, sometimes.
You know, I have this friend. Her church was having a garage sale fundraiser.
で、僕の知り合い、友達、まあ、知り合いじゃない、友達でしょ、ハワイにいる。彼女の教会はこういうガラージセールがあったんだ。
And it was right when they asked for donations, she was thinking, oh, I'm just about to buy a new sofa. I was thinking,Should I buy a new sofa for my house? Maybe this is God's confirmation. I'll buy a new sofa. I can give the church my old sofa.
で、彼女がね、ちょうどこの時、家のために新しいソファ買おうかなって思って、もうもしかして神様からのメッセージかなと思って。だから新しいソファ買ったら、古いソファ教会にあげれるでしょって、寄付できるでしょって思って。そんなにボロボロではなかったんです。It wasn't like it was all beat up either.
Well, she ended up not donating it.
でも結局その古いソファー寄付しなかったんだ。
Instead, she bought two new sofas. She gave a new one to the church.
そうではなく、ソファ2台買ったんだ、新しく。で、1台教会に寄付してたんだ。
And she said,This is just her. This is not a legalistic thing.
これ立法主義的な考えじゃない。考えてほしくないみんな。でも彼女が言ったのは、
I prayed and I felt like I shouldn't give God my leftovers.
彼女が言ったのは、祈って神様に私の残り物をあげるのはなんて良くないと思っただけ。すごいね、その話。
Incredible story, you know. Her faith was great.
ものすごい信仰があった彼女はって。
It's all, she just said it's all from the Lord anyway, right? That's what she said. もう
すべて主からのものだからでしょって言った。
Again, I'm not against recycling things. Look at this church, right? We recycle things all the time.
だからリサイクルする古いものをまた再び使うって反対してない僕は。この教会も古いものって使ってる。
diligently, 勤勉で。
良くはない、悪くはない
はず。But, personally, for ourselves, not talking about church here, in our own lives though, are we only looking to give God our leftovers?
だから今、この教会に何あげたかって全く関係ない話、これは。あなたの人生の中に、神様に残り物だけを捧げようとしているのか。
I'm going to keep the best for myself. I'm going to give God the rest. 一番ベストを自分のためにキープする。残り神様にあげる。
Here, we see it's the opposite. ここを読んだら反対の方ですよね。神様にベストを捧げる。残りは私のもの。
And God takes the rest of what we keep and he blesses it.
で、神様が私たちがキープしている残り物を祝福されるじゃん。
I remember growing up, I didn't, for example, well, well it's going to come up later, so I don't want to talk about tithing too much.
後で、あの、献金の話出てくるんで、まだ金の。だから、今はあんまり話したくない、そんなに。
But somebody told me, and it was true, that God can use more with my 10% than I can use with my 90%.
多分、あと、こういう話また出てくるけど、誰かが僕に、言ったんでしょこういうことって神様が私の 10% でちゃんと使えるでしょ自分が自分の9割で使えることよりもって神様の祝福がメインだから God's blessing 呪われじゃないです Not cursing God's blessing is the main thing
It's not worship if we give God the leftovers
神様に残りだけを捧げようとしたらそれ礼拝じゃない。
That's not sacrifice.
犠牲を払ってるわけはないから。
And if we worship him half-heartedly, as like some spiritual routine to make ourselves feel better, we cannot call it worship.
だから生半可な態度でもう気持ちいいからやるよって動機だけでやったら礼拝って言えない。
If it's not all for God, then none of it's for God.
すべて神様のためではなければ、神様のためのすべて神様のためじゃない。
Because he deserves our everything, right?
私たちのすべてにふさわしいから。Let me end with this. これで終わりたいと思います。
If Jesus was coming over tonight to your house,
もしイエス様がね、イエス様から携帯電話が来て、じゃあ今日食べに行ってもいいですか？って。俺、like, okay、はいもうぜひぜひぜひって来たら、
What would you feed him？
イエス様に何を出すんですかね？夜ご飯、せんべいと水、
Rice crackers、Water。
I wouldn't。Right? Of course not. もちろんそうしないでしょ?
We want to honor and revere God with our best.
私たちのベストでイエス様、神様は敬いたいですよね。捧げたい、恐れたい。だから敬おう、捧げよう、恐れよう。
So let's do that.
Let's pray. 祈りします。